のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。どうも皆さんこんばんは、トー横名人です。本日も山梨海市にあるラザーウォークの駐車場よりお届けしております。室温、車内の室温は多分30度を超えていると思われます、12月なのに。お相手するのは、今日も私トー横名人とこの方です。どうぞ。
こんにちは、長野から来ました坂本です。
本当に暑い。
まあ僕はほら言っても長野県民なんで、
はい、
シャツの上にダウンジャケットを着るっていう、その車の中、車移動を想定したファッションでいつも動いてますので、今はシャツ1枚。
そういう格好するのって僕ちょっとすごい不安なんですけど、
うん、
いやなんか北国の人ってそう言うじゃないですか、部屋の中では
薄着、
かなり薄着で、出る時になんかごつ
の着る、ごつの着る、で車乗ったらまた脱ぐみたいな。
東京とか大阪の感覚だったら、結構セーターとか、
そう
ちゃんちゃんことか着てやるじゃないですか。
ちゃんちゃんことは着てなかったですけど、でもまあ普通になんかね、ユニクロで売ってる的なダウンジャケットを羽織ったりとか、ベストを羽織ったりとか、3、4枚着てましたよね。
不安じゃないんですか、急に暖房がプチって切れたら。
どんな不安なんですか、それ。もうそもそも不安もクソも死ぬじゃないですか。暖房プチって切れたらって。
死ぬの？
うん。はあ、今朝マイナス7度ですよ、ここ来るとき。
まあ生きていけないかな。
でも車の中はこれ30度近いでしょ。
うん、どうなってんのこれ。
だからそういうその服で温度調節を。
やっぱそうなるんですかね、僕も北海道とか長野とかに住むと。
だから意外に
貧乏性なの、そういう風な。僕らは、
いや貧乏症じゃなくて、
都会の人は
意外に環状線とか山手線とか、都会の電車って扉多いから寒いじゃない
です
か。
寒いっすよ。
ね、
北
陸の電車とかね、寒い地方の電車はボタン押さないと扉開かないけど、
今日もね、分かってない人は開けっぱなしにして、
寒いかなって言って閉めに行かなあかん。まあ、そういうのが東京ではもうそもそも扉が多いしね、一車両あたりに。だから電車乗っても寒いし、歩いてても寒いし、そもそも歩く距離も半端じゃないから、自分で歩くっていう想定がないものね、こっち来てから。
なんか人間ダメになってるような気がするんですけどね。
だから自分で歩く、自分の体で体温を調節しないんですよ。変温動物。だから痩せない。
なるほどね。
長野
の人って。でもちょっと待ってください。でもね、今すごい寒いとかマイナス7度って言ってるわけじゃないですか。じゃあ本当に昔の人ってどうやって長野で生活してたんですか。草刈正雄とか、あのマタギみたいな格好しましたけど。
昔の人って戦国時代ぐらいの。
戦国時代の
人とか。縄文時代かな。
いや戦国時代の人とか。
だから毛皮着てたんじゃないですか。
いや。まあ毛皮も着るやろうけど、寿命短いんじゃないですかね、やっぱりそうなると。
だから短いですよ。
やっぱり。
50歳ぐらいです。だからね、昔の本当にお侍さんのそういう話の中で、まあ、お殿様、例えば徳川家のね、お殿様に会いに行って、まあ、平伏してるんで、顔は見れないけど、こうね、土下座しながら、ちらっと足見たら、ひび割れだらけだったみたいなことが書いてあったりするじゃないですか。だからもう赤切れだらけのお殿様でも、お殿様でももう極寒の地で暮らしてるわけですよ、お城の中とはいえ。そらはよ死にますよ。
あ、そういうことなのか。
いや、寒い地方の動物と暑い地方の動物、どっちが寿命長いかって言われると、
それは暑い方でしょうね。
相対的に見るとやっぱりそうでしょ。別に北海道の人は今ね、セントラルヒーティングで部屋の中でぬくぬくしてるから寿命短いってことはないと思いますけど、大体長寿のとこって、
まあ南の方になる、
ね、南の方。ただ長野も長寿なんですよね。
なんでだろう。
まあそれはおそらく食べ物でしょうね。その野菜とか温泉とか。
でもそれとも子供の頃からそういう寒いところで生活してたら別に平気だとかって言うじゃないですか。
平気じゃないみたいですよ。
なんか子供をすごい3歳ぐらいまでに、なんだろう、その感染、
汗の数
をなんか増やせや減らせやみたいな話で、
そう夏生まれと冬生まれ
みたいな、ボーンってなんか外に放り出しといたらそれじゃ寒さに強くなるんだみたいな、
めっちゃ暑さに弱なったりしてね。
そういうこと、どうなんでしょうね、その辺って。本当に
まあでも今のこの、まあ僕が住んでるとこも特別ですけど、うん、すごい、その密閉もすごいじゃないですか、今の家って。
密閉の高いね。
うん、だからもうそんなに寒くないですよね。
そうですね、もはや北国じゃない。暑い。まあそうなんですね。
逆に暑いっていう。
北国の人ほどアイスクリーム食べたがるみたいな、ね。
そうそうそうそうそうそう。
いや、まあ、本当に暑い暑いしか今言わないんですけど。今日はですね、うん、また野球の話をするのかなと思いつつそうではないんですけど、あれ、坂本さん、僕がリンク貼ったやつ見てくれました？
あの、パリーグの。昔のパリーグの残酷物語的なやつでしょ、うん、なんかちょっと金村ですよね。
おもろいね、やっぱり。
まあ、紙一重ですからね、あの時代のパリーグの選手って。うん、本当にもうね、金のネックレスジャラジャラさせて、パンチパーマ当てて、ほんで、このイニングとイニングの間にベンチの裏で自分の経営してるスナックに電話してみたいな、そういうノリじゃないですか。そう考えると、あの時代のパリーグの選手で一番の勝ち組って言うたら、
うん、
福山雅治の親になった吹石ですよね、やっぱり。
まあ、真面目でしたからね。
誰が？
吹
石がね。
吹石一徳さんは。
まあ、娘さんも本当にようできてますよね。
ね、そうだって。
はい。
まあ、楽天のスカウト？
でもあれが藤井寺周辺に住んでたわけでしょ、
うん、いや、柏らしいです。奈良ですよ。
余計田舎やん。
余計田舎。なんで吹石、うちの近所に住まんかったんかなと思って。和江ちゃんは実は俺と同じ小学校だったんだよって言えたのに。
まあ、あれちゃう？こう、家建てるときに、うん、また遺跡でも掘り返してしまったんじゃないの？
ああ、
なしたみたいに。
なしたみたいにね。うん、
まあ、藤井寺っていうと、今流行りの真田丸で後藤又兵衛が死んだとこですよ。
そうですよね。そうやったんや、みたいな、うん。
まあ、昔のパーリーグの話をすると、まあ、いつまでも、懐古趣味な。
こと言われる。
ことなんですけど、まあまあ、今日はパーリーグの昔の話ではなく、現在進行形の話。まあ、糸井が。
はいはい。決まりましたね。
あなたが言うとこの悪役の糸井が、まあ、阪神に行ったことによって、うん、今、FA では、人的保障、
うん、
っていうの言うんですよね、これ。もうそういうので、なんか、もらえるっていうのなんていうの、
いや、でもそれはセットじゃないんですか、裏契約ってこと？
セット。
セット。
ただ、
うん。
まあ、今回は、その、
FA で行ったけど。
FA が行くと、代わりに選手一人もらえる。もしくは、その選手の年俸分ぐらいのお金がもらえる。
うん、
まあ、もしくは、ちょっとのお金と選手がもらえるみたいな、なんかいろいろあるらしいんですけどね。
うん、
で、今回の場合は、まあまあ、人的保障で、まあ、選手をもらいましょうと、オリックスは。うん、で、まあ、金田くんっていう、ピッチャーをもらったんです。まあ、オリックスで金田っていうと、もう、ちょうど楽天どうたらこうたらって言うてる頃に活躍してた左腕ピッチャーの細い金田っていうピッチャーしか思い出さないんですけど、なんか26歳ぐらいで、そこそこ1軍にもちょっと上がってて、打たれたりとかしながら2軍と1軍行ったり来たりして、でも5勝ぐらいは上げたことがある、150キロ近い球を投げる右ピッチャーっていう、まあまあまあまあ、人的保障でもらうとしたら、まあそうだろうなっていう。ピッチャーをもらったわけですよ、
うん、
で、まあ、そこまではいいじゃないですか、
うん、
問題はプロテクトってやつなんですよ。
ちゃんと制度としてあるんですよね。
ちゃんと制度としてあるんです、
うん、
まず自分が、まあ、今支配下人数、まあ、70人が何もかおるとして、うん、まずなんか取ってはいけないやつがあるんですよね。 まず外人とか、
うん、
助っ人外人、それからこの前ドラフトで指名した高校生とかそういうのを避けて、なおかつ、まあ、今回の場合、阪神がオリックスにその人的保障をするわけですから、うん、阪神が自分の選手でプロテクトっていうのをかけられるんです。
うん、
この人とこの人とこの人とこの人って28人は取れません。
うん、
囲いができるんです。それ以外の中から好きなやつ選んで持っていけや、
うん、
っていう制度なんですよ。で、今回はその残った、まあ、30人か何十人かわかんないですけど、残った中からその、うん、二軍の時によう見てたんでしょうね。田口監督、今二軍なんで、二軍の監督なんで。あれ、良かったですよ、ウエスタンでは。かなりいいピッチャーで、来年期待できますっていう、田口さんの意見もあり、福良君の好みもあり、う
ん、
この金田ピッチャーを、金田投手を今回取ったんですけど、うん、今日はヤフーを見てるとね、
うん、
ヤフーかな？なんだろうかな？ちょっと、まあ、ヤフーでしょう、おそらく。 阪神岩田っていうピッチャーがいます。うん、左の、うん。そこそこ10勝ぐらいしたことある。うん、まあまあ、ね、名前の通ったピッチャーで。うん、僕もこれ、もしプロテクトしてなかったら、岩田行ってほしいなって思ったこともあるんですよ。うん、昔俺、大日にあるイオンモールで、すれ違ったことあるんで。
岩田に。
岩田に。
わからんやろ
う
な。
うん。ただ、うん、その、今日のデイリースポーツかな。阪神岩田、プロテクト漏れしていた。
漏れしていたっていうのは、うっかりなのか。いや、漏らされてたのか。
このプロテクト漏れしていたっていうのは、うん、要は、阪神タイガースは、その28人プロテクトするじゃないですか。うん、その時に、こいつだけは出せませんっていう28人選ぶわけですよ。
うん。その選ばれてなかったんですね。
その28人以外の、持って行っていいよっていう側に岩田が入ってたっていう。
うん、
ことが分かったっていうようなことがデイリーに書いてあるんですよ。いや、ほんまかどうか分かりませんよ。分かりませんけども、うん、そう書いてあった。で、本来これは、全然漏れたらあかんことなんです。
ああ。
だって本人辛いじゃないですか。
そうですね。
お前プロテクト漏れしてたらしいぞ。あの28人入ってなかったらしい。要は、球団から期待されてないって。
そうですよね。
うん。
なんか、人事効果がもう、一般社員に流れてしまったみたいな。
そうそうそうそう。絶対、だから、普通の会社ではありえないでしょ。
うん。いや、うっかり見れるホルダーに置いてしまって
た。そうそうそうそう。みんなでプレゼンやった時に、うん、うっかりホルダー開いてて、全員で見てしまいました。
ああ、に近いのかな？
うん。に近いのか、誰かが喋ったか分かんないですけど、
うん、
この岩田くんの気持ちは相当なもんがあるだろうなと。
俺、いらん子なんだって。
まあ、いらん子ではないんですけど、少なくとも28人の中にも入ってない。28人って基本一軍の、
うん、
ほぼメンバーの数と匹敵しますからね。
イコールぐらいですよね。
うん。うん、だから、期待されてないのかな。まあ、言うたら、阪神としては絶対守らなければならない選手ではないっていうのは確か。
うん。
じゃないですか。逆に、もうこんなんが出るんだったら、
うん、
出してあげた方がいいやろ。阪神は金銭トレードでも何でも。
そうですね、うん。本人のやる気からすると。
モチベーション、だだ下がりじゃないですか、こんなん。
誰が漏らしたんですか？
いや、それはデイリーやから分かんないですよ。ただ、デイリーなんでね。
デイリーなんで。
うん。デイリーが、一番パイプあるとこって、阪神じゃないですか。
まあまあ、阪神しかないような気がする。
いや、これがオリックスが漏らしたんだったら、
うん、
福良監督がね、いや、岩田入ってたけど、金田にしたよ、みたいなこと言ってたら、福良死ねえと思いますけど、やっぱデイリーなんで、おそらく阪神の関係筋から漏れたか、もしくは、もしくはデイリーが、岩田うどん屋の入ってたのよって、俺に言わせんなよ。
的な、みたいな。
的なことがあったのかは分かんないけど、でもデイリーなんで、おそらく阪神の記事は、ある程度自信があってやってるんでしょう。いや、岩田くんは気の毒だな。
自分の立場を置き換えるとね。
そう。で、自分の立場でも、
うん、
結構この人的保障ってあるじゃないですか、普通の会社でも。
あるのかな、でもね。トレードでしょ？言うたら、彼、A 君の代わりに、
うん、
B 君と C 君二人ね、みたいな。一対他の
トレード。
一対二のトレードとか。
田淵対若野と真由美みたいな。
うん。それはありましたよ。うん、売上とかいろいろっていうと。
あ、そういう、うん、そういうもんですか？
あります、あります。
まあまあ、もちろんね、うちの会社とかでもあると思うんですけど、うん、やっぱりね、阪神、まあ、あの、プロ野球よりも、シビアですよ。プロテクトは。
プロテクトって制度は会社にはないから
ね。ないけどね。ないけど、
うん、分かってるやろ？
こいつはあかん。
うん、
もうこいつはあかん。こいつはあかん。え、でも、この人持っていかれたらうち回りませんやん。
うん、
でもこいつはあかん。こいつはあかんって、プロテクトがね、うん、プロ野球より厳しいんですよ。プロ野球で28人で決まってるじゃないですか、うん、だからもう例えばソフトバンクとか巨人みたいにいい選手ばっかり取ってるチームやったら28人じゃ収まりきらないんですよ、
うん、
だからどうしても34番目35番目でも他のチームから見たらえそんな人もらえんのっていうやつじゃないですか、
うん、
逆に今回西武から岸が楽天行きましたよね。で、もちろん楽天から28人のプロテクト名簿が西武に届いて、うん、後のやつ好きなの持って行ってくれって言ったら西武が、いや、おらんから金でええわ。
それもそれで。
そう。それもそれで、
うん、
自分がプロテクトされてるかどうかわからんけど、お前らの二軍にろくなやつおらんって言われてるのと一緒じゃないですか、西武は。西武からすれば。
そういうことですね。
うん。
ショックやな。
でもまあ、普通の会社で言うと、まあまあ結構ありますよ。やっぱ今の時期かな。なんかこう、例えばこう、この人、来期から、こっちのチームに。うん、でも、人数足りんようなんか、もちろんそっちのチームから、まあ人事交流ですからね。うん、ある意味、全然いいことなんですけど、じゃあ、この人がいいですって言ったら、これはあかんねん。プロテクトですよ。もうこれとこれもあかんねん。
まあそうなったらもう上に掛け合おうやってなりますからね。そう。
で、これとこれもあかんねん。うん。え、ほぼ出せんのこのおばちゃんだけじゃんみたいな。
そうや。
いや、それ1対1のトレードやけど、
うん。
これがプロ野球やったら、年俸とかもある程度分かってるじゃないですか。ね？昔で言うところの秋山と佐々木のトレードみたいなもんですよ。うん、そんな8000万、7000万やったら、まあまあ、まあまあじゃないですか。今、あなたが言ってるのは、その、秋山と、それからなんかオリックスの塩崎を交換してくれって言ってるの。まあ、向こうからしたら1対1やから。
うん。いいやん、1対1やから。
1対1やからいいやんっていう。で、まあ、それもまだいいです。
うん、
まあ、上に掛け合ってね、これで無理ですよと。うん、うちの要持っていかれて回りません。
うん、
一番良くないのは、そのプロテクトかけたやつが、かけたって言うんですよ。まあ言うたらこうね、あの向こうのチームのあいつが、うん、お前ロード欲しいって言ってたけど、うちは出さないって言うだから。
うん。
で、プロテクトかけたメンバーにプロテクトかけたよって言うんです。
ああ、はいはいはい。
うん。で、かけられてない人には何も言わないんですよ。
でもざわざわしますね。
ざわざわするでしょ。
うん、お前どうな？
そう。
ってことは、このチーム内で、疑心暗鬼になるんですよね、
うん。そうそう。で、本来このプロ野球のプロテクトっていうのは絶対漏らしちゃダメっていう協定があるんです。
うん。
そのプロテクトをするがも、もらう側も、
うん、
まあだから今回はデイリーに漏れてるのは問題なんですけど、
うん、
そもそも28人入ったか入ってないかっていうのも嫌でしょ。
気になるな。
阪神タイガースからしたら、あ、俺岩田という俺というピッチャーいらないのかって言われてるだけでもショックなのに、なおかつその漏れた中でオリックスが選んだのは金田であって岩田ではないんですよ。オリックスからするとその残ったメンバーの中で、うん、おそらく岩田が実績的には一番上のはずなのに、うん、選んだのは金、まあ将来性もあるんでしょうけど、選んだのは金田で、だから阪神からもオリックスからもいらんって言われてるもんじゃないですか、これ。
いや
ー、まだプロテクトされてたよっていうのは漏れる分にはいいと思うんですよ、
うん、
プロテクトしたってね、俺が。だから頑張ってや、来季も。どうかと思いますけど、
辛いなー。
これがね、その、漏れてなおかつ選ばれへんかったやつっていう存在。
うん。
岩田は金銭トレードでオリックスに出すべきですよ。あ、でもオリックスであかんのか。オリックス選んでないからな。
うん、
オリックスは金田を選んだから、オリックス阪神以外のチームに行かせるべきですよ、岩田は。
今こそ。
日本ハムとか。
うん。
うん。絶対、これ、ここで例えば巨人であるとか、日本ハムとか、ヤクルトとかに岩田が行くと、来年13勝6敗ぐらいだと思います。
頑張って。
うん。そのパターンですよ、岩田は。
うん。
ただ、阪神によると、6勝9敗ぐらいだな。
やっぱり、こう、ね、人事効果とか、ついついピラッてなんか見えたりするじゃないですか。
なんであれ、プレゼンの時にフォルダー。
いやいや、プレゼンの時はしないけど。
なんか、なんであれ、漏れてくるの？
見えるんですよね、内示とかするときにね。
いや、なんで見えるの？
いや、だって紙で、チラって、紙を隠してるんですけど、見えちゃうんですよ。あ、A か、とか。
ま、いや、うん、見えちゃいますけど。
教えてくれますけどね。
うん。
うん。教えてくださいよ、って。これな、チラッ
て。その、これな、チラッていうのは、本来どうなんですか？
いや、どうなんだろう。
別にあなたの会社にデイリースポーツがついてるわけじゃないでしょ。
うん、まあもう、家内っていうかね、うん、部門内だけの話
部門内デイリースポーツがおるわけですよね。
いやいやいやいや、そんなんは。
あらね、でもね、もう会社でもまあ、いつも思うんですけど、まあ、コンプライアンスっていうほどでもないかもわかんないですけど、
でも確かにそのプロテクトとかプロテクトじゃないとかっていうのが、もし会社に仮にあるとすれば、
うん、
これはすごい機微な情報ですよね。
まあね。 まあ、いやでもイコール評価ですからね。
でもなんとなく分かってるでしょ序列って。
いや分かってるんですよ
みんな、なんとなく、
うん、なんとなく分かってるんですけどね。
この部門の中だったら、うん、何番目かなみたいなあるでしょ。
あります
基本は。
ありますあります。ただ、うん、たまにですけど、まあ僕も経験あるんですけど、プロテクトに失敗した時もあるんですよ。
何忘れた。
いやいやいや、そう岩田くんじゃないね、うん、あのこの人とこの人無理やな、この人もあかんな、この人やったらっていう、その人が他のとこ行った途端に、うん、途端に仕事が回らんようになった時あったんですよ。
はあ、
あのまあまあまあ僕も含めて大した仕事じゃないと思ってたんですけど、うん、肝やったんですね。誰でもできると思ってたんですけど、なことないんですよね、
うん、
これが不思議なところで、まあ人を見る目がないって言われればそれまでなんですけど、あのね、まあまあ、あの長野来るだいぶ昔の話なんですけど、
うん、
あの人間性で選んでたんです。
ああ気持ちいいやつとか気持ちよくないやつとか
もうあるし、うん、すごいいい人っていうのがいるじゃないですか。
何でもいいこと聞いてくれるとか、
まあいい、まあ、あのはいわかりましたっていうのと、うん、なんかそうあんまりそうじゃない、
うん、
あの例えば女の人でもね、そういう人がいるとするじゃないですか。そんで僕はまあそのまあそのいい人っていうのを置いとけばいいかなって思ったんですけど、
うん、
いい人って誰からもいい人なんで、
うん、
仕事をいっぱいこうはいはいはいはいこう受けて、
うん、
なかなか仕事が進まない、
うん、
断れないタイプの人だったんですよ。
はいはいはい、
であの男の人たちがその女の子のとこを通ると必ず3分間ぐらい立ち止まって喋るんです。
うわー仕事止まっちゃうんですよね。
防波堤みたいな女の子やったんです。
あ
でもう一人の女の子はどっちかっていうと、まあ、嫌われてはないけど、うん、煙たがられたタイプなんで、うん、誰もその女の人に喋りかけはしなかったんです、
うん、
仕事もスムーズに回ってたんですね。 それその女の子がそこにいることによってその動線がすごくあまり良くなくて、みんなから人気はあったんですよ。人気もあったし、うん、まあまあまあ可愛い可愛い子で朗らかで人間も良かったんですけど、うん、いざその周りの男たちのパフォーマンスだけを考えると違うんだなと。
滞留時間が短くなった。
そう滞留時間が全然違うんです。
仕事するようになったんですね。
そうなんですよ。
だから可愛い子を入れたらモチベーション上がるっていうのは嘘なんだと。
モチベーションは上がるんですよ、
うん、
モチベーションだけね。
ただ
パフォーマンスは下がるけど、
うん、浮き上げしだすしね。
そうで、そういう時にプロテクトって難しいなってちょっと思いましたけどね、
うん、
ただそのプロテクトしたしないっていうのは
漏れちゃう
んですね。万が一女の子にバレると、
私知らない人なんでしょ。
女の子ってモチベーションで生きてるようなとこあるじゃないですか。こんな言い方したら失礼ですけど、やりがいとか、うん、意外と男よりも、
まあ、本人が気に入る気に入らないとかっていうのも大きいですよね、
うん、
男はまあそんな関係なく、
うん、
命令だから仕方がないと思うけど、
いやなかなかね、でもね僕はもうその球団の仕事とかしたことないですけど、あの28人を単純に成績だけで選ぶとかって無理ですよねやっぱ、
うん、
まあ、一番単純なのは年俸の上から28人プロテクトすればいいわけじゃないですか。
そうですよ、
まあ、一番貢献してるのが年俸なんだから。
いやでもそうすべきなような気がする。でも
ただ年俸も嘘なんですよね。
うん、じゃそれも公開できないし。
そうだから大谷君が今回ほら2億何千万かで中田翔を超えなかったって言ってみんな怒ってるじゃないですか、
うん、本当超えてるんだろ。
超えてるです。絶対超えてます。絶対超えてるんだろ。絶対超えてます。だって昔あの東尾ですら、
うん、
西武ライオンズから9700万って言われたときに、俺300万自分で出すから1億にしてくれって言ったぐらいなんですよ。年俸って、まあ、もらってる金額云々よりももうそのプライドだけの問題じゃないですか。
ですよね、1
億超えちゃったら、
うん、
税金とかいろいろあるし。
まあでもそれを年俸上から年俸順でっていうのが一番なんかみんなクリアだからいいんだけど、それをやっちゃうと前年ベースのやつだから、
うん、
急にが全然ゼロベースやったやつがすっごい頑張って、
うん、
跳ねた時にやりゃこしいんでしょうね。
まあまあそうや
ね、
うん、だからヤクルトの山田君の1年目なんか多分28人下手したら入ってなかったかもしれないし ね、
うん、
でね、 そう考えるとまあその年の契約更改が全部終わってから28人上からズバッと
やるべきですね、
うんうん、決めるっていう。まあ本来はねアメリカでもありますけど、アメリカはそうか、あのドラフトの権利を譲るんですよね、人じゃなくて。
うん、
だから例えば今回糸井がオリックスから阪神行ったら、阪神のドラフト1位の権利をオリックスがもらえて、来年オリックスはドラフト1位を2回できるっていうのをやったりとかね、そういう方がいいかもね、
うん、
今回の岩田君とかみたいなことになるんであれば。まあだって、まあ、正直話人的保障でいきなり大化けして大選手になった選手なんていないですから
ね。あんま聞いたことないですね。
っていうかないですね、
うん、
ということは結局のところプロってことで漏れるってことはほぼ超一流になる可能性ないってことですから、
っていうことを宣言されてるようなもんだから、うん、ますますっていうところですよね。
そう
漏らしちゃダメ。
そうもしくはもうあの昔オリックスがソフトバンクからマハラ人的保障でもらった時みたいに、うん、もう大ベテランでもう給料も高いから取らへんやろと、
うん、
思ってたらオリックスが土地くれてマハラ取ったみたいなまあ今回その可能性があったのは鳥谷と西岡ですけど、
うん、
どうもプロテクトしたらしいんで、
うん、
オリックスが取るって言うたからね、西岡でも鳥谷でももし漏れてたら取りますよって言ったかどうか分かんないけど、多分阪神はそれで福留やら西岡から全部プロテクトして、でまあ金田とか岩田とか全部プロテクトから漏れたってことなんでしょうけど、うん、まあこのプロテクト制度は僕ら見てるだけなんで、
本人からしたらたまたまじゃないですよ。
本人からしたらね、漏れたのも嫌やし選ばれへんかったも嫌やし、
誰一人として幸せな制度じゃないですよね。
そう、
うん、
そうなんですよ。だからドラフトの権利譲るのがやっぱり一番幸せな
制度。いや公開で、うん、ルーレットスタートって言ってババババババババ
ビンゴゲームみたいに
言ってて、プロテクト28人ですみたいな色モネ屋みたいな形でね28マス回ってて、
いやそれで万が一オリックスが藤浪当てたらどうすんの糸井より上がってるやんみたいな
そういうギャンブル制覇った方が楽しいじゃないですか。
あでも、うん、28人っていうのが俺は逆に多すぎると思う、
うん、
3人
って言われたらそりゃそうよねって納得いきますもんね、
うんうん、だからもう藤浪福留鳥谷以上みたいな感じにしとけば、で阪神も悩むじゃないですか、糸井取りに行くのはええけど万が一にでも糸井取りに行ってこれ取られたらみたいな、
うん、
ちょっと悩む。今回巨人なんか3人取ってますからね、
うん、
だからそのプラマイでゼロかマイナスになる可能性もあるぐらいにしとけば、
うん、
FA がギャンブルになって面白いと思うんですよね。
面白いですね、
うん、
もっと盛り上がりますよ FA
抽選みたいにね、
うん、公開で
真中監督みたいに間違えたりとかね当たったーみたいな、
違う
なんかみんなの前で抽選すればいいんだよな。
そう
FA の
それ AKB のじゃんけん大会よりも盛り上がりますよ多分。
それ盛り上がるでしょ、
うん、
もうもうそれかもいっそのこと出すかね、もう
出す
28人全部
な、すぐやん、取っていけやって。
そうそう。残りの、ま、32人や32人全部出して、で、巨人も32人全部出して、ほんで、取られた方のこのオリックスとか DNA とか西武が来て、テレビ中継で。で、誰選ぶかみんなで考えて、
うん、
指名、金田、投手。ドラフトよりも視聴率上がりそうな。
上がりますよ、多分。
ね。
うん。まあ人の人生ないと思ってねんって言われる感じですけど。
まあそれはドラフトもそうです。
くじなんかで決めやがってよみたいな。
まあドラフトもそうです
か。そうですけどね。
うん。人の人生ほど面白いもんないですからね。
うん。
その人生かかった瞬間って、ほぼないじゃないですか、普通の人たちには。
まあそういうの公開されるっていうのはね。
うん。大学一つ落ちたぐらいで人生変わらないでしょ、うん、ほんまのところ言えば。
うん。
まあ会社がね、その、泣いて取ったとか取らへんとか、それは人生変わるかもわかんないけど、
うん。
でもプロ野球に比べたら、
確かにそうですね、
うん、ドラフトかかるとかかれへんで人生変わってますからね明らかに、
う
んうん、だからそこら辺はなんかもっともう透明にするか
エンターテインメントにするか、そうそう、
もうほんでプロテクトはもうあの年俸で上から28人とか
同率だとどうすんのって。でもその年俸は交渉と実体と違うわけですからね。
同率だったら、うん、兄さんの方がプロテクト。
お兄さんの方がプロテクト。
入ったのが早い方がプロテクト。うん、1日でも早く契約してる方がお兄さん。吉本的に言うと。
落語家みたいに。
うん。一日でも早く入ってるからもうお兄さんやねん。もう、わし、小学校の、小5手おもちゃっていうやつを兄さんって言ってましたからな、みたいな。
おもちゃ兄さん。
鶴瓶が。電車の中で大学生の鶴瓶が小学生のおもちゃ兄さんって、昔言ってたようなもんですよ。まあ、ほんまあれなんだよね。プロ野球の中では、年齢序列で、入った年数は関係ないですよね。うん、年齢が上の方が、先輩っていうことで。だから、どんだけ、大谷がたとえ10億もらってようがみんな兄さんですからね。
皆さんラーメンごちそうさまです
ってなるんでしょうね。
多分ね。
なるんでしょうね。それかわいそうやな。
辛い7方。
うん。特にオリックスって年俸むちゃむちゃらしいですからね。
え、むちゃむちゃっていうのは。
だから昔ローズとかカブレラとか、
うん、
カブレラやったかな、年俸3億できてみんなブンブン、何やそれは多すぎるやろって言ってたけど、実際5億もらってたんですよね。確か後藤も確かそんなやつもね、1億ぐらいやってんけど、実際は1億5000万やったとか、やっぱ
発表。手取り額のこと言ってるんですか。
だから、発表してんのと、うん、発表するのってやっぱりその中の序列っていうか、
あ、まああるんだろう。
プライドとかいろいろあって、この人は超えんようにっていうのとかいっぱいあるじゃないですか。うん、だから実際にもらってても発表は中田翔より下にしてくださいって大谷さん言ってると思うんですけど。
ああ、まあ大谷が言うそうやな。
うん。だって昔の巨人で言ったら王さんは絶対超えられなかったし、
うん、
昔の阪急で言ったら福本は山田を超えることは絶対なかったですからね。うん、世界新記録作っても。なんかそういうのがやっぱあるんじゃないですか。裏でも持ってるかもわかんないけど。
いやでも本当そう考えたらね、人生がガラス張りっていうか。
うん。
うん。会社でもやったら面白いでしょうね。盛り上がるでしょうね。
それやるとこありますよね、確かね。
え、エリアマネージャー総選挙
で。そうそうそうそう、エリアマネージャー総選挙でみんなが集まってドラフト会議するみたいな。
うん、揉めるやろうな。多分殴り合いの怪我とか後で送りそうな気がするな。
自分がプロテクトされてなかったらショック受けます？今の会社の中で。俺よ、移動届けっていう、移動届けじゃないよ、移動願いじゃないですけど、移りたい移りたいって断ることに言ってるんですけど、
うん、
逆にプロテクトされたくない方なんですけど。
まあね、人によりきりでしょうけど、必要とされてるんだっていうのは、うん、それだけも俺は飼いならされてるんだって言い方もできるわけですから、
うんうんうん、
営業に使われてるんだっていうふうに思われるわけですから、うん、
まあ便利屋かもしれないですからね。
そうそうそう、うん、それ一概に評価が高いっちゃ高いのかもしれないけど、
うん、
いや、それか、もっと偉いさんから、なんか、声がかかるって言うんやったら、嬉しいですけどね。
声がかかるのは嬉しい。
嬉しい。まあまあ、
まあ、声がかかるのはみんな嬉しいと思いますよ。ただ、プロテクトされてないっていう。
僕はショックですね、やっぱり。
そう、明治にプロテクトされてなかったんだよ、この前の人事会議で。しかもね、他のチームから、誰からも、欲しいっていう声もなかったんだよ、みたいなのが岩田さんじゃないですか。
言わんでいいわそんなこと。聞きたらいいわって
ってことですよね。
うん、
やっぱね、デイリーはね、何でも記事にしたらええちもちゃうで。ほんまに、そのデイリーってほら、俺のイメージでは阪神の新聞っていうイメージやったんですよ。
僕神戸新聞ですからね。
うん、なんでわざわざその阪神の選手のモチベーションを下げるような記事出すかな。それが不思議。なんか内部からなんかこう、なんか内部、昔ありましたよね、阪神って。何々派と何々派みたいな。
あるんですか？
吉田派と後藤派みたいな。
ああ。
で、足の引っ張り合いを新聞のところでやるみたいなことを、昔の弱い頃のもう、1985年以前の阪神、もう紀元前の阪神はようやってましたけど、それに近いような記事でしたね、今回のは。あんまりね、僕、岩田、っていうピッチャー好きやったんで、本当はオリックス取ってほしかったんですけど、うん、っていうかプロテクトされてなかったら取れや。将来性よりも今の岩田でええやんけって思うんですけど、逆にオリックスさんからしてもそうですよね、
うん、
入ってなかったんやったらなんで岩田じゃないねん。でこれで来年もし金田がダメやったら、うん、なんで岩田いっとけへんかって
なりますよね、そりゃ。
うん、結局のところその28人の中で金田が一番マシやったんやろうなと思ってたんですよ、昨日までは。
うん、
でも今日岩田が漏れてたってことは、 金田よりも実績のある選手は何人かおったけど、将来性と若さで金田行っただけの話で、
うん、
岩田も行けたんやったら岩田でもみたいなことになるじゃないですか、迎えるこっちも、
うんうん、
誰やねん漏らしたん、あれあそこ安心のあの改札の外にあるあのスタンジューススタンドのおばちゃん。
そんな知らんと思いますよ。
え、阪神ってなんかいろんなところに、あの電車の電鉄会社って、うん、いろんな移動あるじゃないですか。
あるある。
電車乗ってた人が、うん、なんかあのコンビニの店長になったりとかないの、
うん、何かあるかもしれない、それは。
阪急とかね、ああいう電鉄会社ってようあるじゃないですか。うん、だから、昨日まで、編成部長やった人が、今日阪神電車の改札の向こう側で、みかんジュース作ってたよ、みたいなことないの。そもそもあれ阪神グループなの。
まあ別かもしれないけど。
もしくは、あそこのジュースのところで、野田から梅田に行く、編成部の奴らがジュース飲みながら、岩田外さなしゃあないな。
って言ってたの？
そう。って言ってたのを、なんかあそこってすごい会議をいっぱいやってそうじゃないですか。ジュース飲みながら、ミックスジュース飲みながら、今、俺が行った時140円やったけど、今。
そうか、梅田の駅のカレー屋さんとかね。
カレー、
ミンガス。
ミンガスか？サンマルクじゃなくてね。大阪って、結構なんか南海そばとか、ああいうところで重要会議してそうやん。南海電鉄とかも、高島屋の上のなんか南海そばとかで。
やっぱ岩手いらんかって。
そうそうそう。それを、だから意外とあっこら辺のおばちゃんとか、キオスクのおばちゃんが、デイリーと繋がってて、なんか LINE で送ってたりとか。
うん、
俺らもほら、そのコンプライアンスとか、セキュリティとか、インなんとかみたいなことは一生懸命考えるけど、キオスクのおばちゃんにまで気配ってないでしょ。
まあね。
今回のサナダ・ダマルかって、あの患者は飯炊いてたジジイやったでしょ。
そう。
ああいうことが実際の野田阪神駅でもあると思いますよ。
まあ言われますもんね。うん、お客さん、大きいお客さんでも受付嬢と、会議した人繋がってるかもしれないから。
そうそうそうそう。
言っちゃダメだよって。
でもその手前の野田阪神駅の、うん、蕎麦屋のおばちゃんも怪しい。要はね、まあ最近はもううるさいから、居酒屋とかでも新製品のことは言うなとか、いろいろ厳しく言われるけど。
N 社がね。
うん。多分ね、うん、結構そのあたり阪神は極まいと思うんですよ。ラジオ焼きとか、イカ焼き食いながら喋ってるからね。イカ焼きのおっさんとかすごい阪神の内情に詳しそうじゃないですか。次の監督もなんか、イカ焼き屋のおっさんが一番最初に知ってるみたいな顔してましたもん。
あ、そう。
いや、でも阪神はね、やっぱり、どこまで、まあ今、阪急阪神ね、うん、ホールディングスで、阪急ですけど、実際には、意外とあそこ町工場っぽいですからね、阪神って。だから食堂のおばちゃんが一番事情通っていうのはあると思います
ね。うん。うん、恐ろしいな。
まあとにかくまあ、もちろん金田君は、オリックスファンなんで、金田君は大歓迎で、うん、来年ぜひパ・リーグで活躍してほしいんですけど、岩田は阪神を見返すべきですね。
そうですよね。
うん。これはもう、なんやったら、自分から外出してくれって言って、ヤクルトでも日本ハム、まあ日本ハムは取れんかもわかんないけど、うん、広島でもどこでも行って、13勝5敗ぐらい、ぜひ行ってほしい。また大日のイオンで、大田らおめでとうございますって言うから。まあ、行かへんけど。
まあでも本当に自分に当てはめて考えてみたらすごい嫌な話。
嫌ですよ。プロテクトされるとか、
うん、
外されるとか、選ばれへんとか、
うん、
何十句やねんっていう。
そこはトントさんアスリートって偉いですね。文句も言わずに。
うん、まあプロ野球もそろそろサッカーみたいにレンタル制度とか作った方がいいかもね。
ね、シーズン後半からね、
移籍
とか面白いのにね、そうなったら。
うん、1年だけのレンタルで帰ってくるとかね。
うん、
うん、そういう方がいいと思いますね。だから今は巨人に席を置いてんのに阪神にレンタルされて巨人相手に完封とか、
うん、
ね、
面白いですね、
まあ。面白いですよ。まあまあサッカーの場合ね、そのレンタル元の試合には出られるとかいろんな契約あったりしますけど、うん、そういうのは結構面白いと思いますね、レンタル制度っていうのは。まあ、ということでまだ熱な
ですね、
熱なってきましたけど、
まあ、岩田君がどうなるのか。
僕は好きですよ。
自分に当てはめたら本当に嫌ですね。
うん
うん、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。